今日は司会の方が読んでくださいました、このルカによる福音書の第14章の7節から11節を通して、恵みの世界に生きるという題で説教をさせていただきたいと思います。今日のイエス様のお話は非常に単純な話であります。お客さんに呼ばれた時には、宴会に呼ばれた時には、神座につくな、上座につくな、末席につきなさい、神座についてもっと偉い人がやってきたら、あなた方は、この席を譲ってくださいと言われるでしょう。もしも、末席についていければ、どうぞどうぞこちらの方に進んでくださいと、あなたは神座の方に案内されるでしょう。そして面目を保つことになりますよ。そのようにイエス様はお話をなさったのであります。非常に単純な話ではあります。でもですね、私はちょっと困ってしまうところがあるんですね。どうしてイエス様は、こんな、日本で生まれ育った者たちにとっては当たり前のことのような感じがするんですが、礼儀、そうですね、いきなりですね、呼ばれて、ずんずんずんと神座の方に座っていく人はいないと思いますが、本当にこのようなことをイエス様は話されたんだろうか、またある意味処世術みたいなことをイエス様はどうして話されたんだろうかと思うんですね。というのはこの人、結局は神座に連れて行かれてよかったなって思うんだったら、行動に移すか心の中で思っているか、それだけの違いなだけじゃないですか。何の意味があるんだろうか、どこが、イエス様は何でこんな話されたんだろうか、そういうふうに思いますね。教会でですね、もしも皆さんが前の方が神座で後ろの方が下座だと思っていらっしゃるならば、これは大変なことになってしまうわけであります。会場係の方は、もう、どうぞ前の方に、どうぞ前の方に、案内しないといけなくなっちゃうわけですね。ですから、教会で、いや、みんな後ろの方に座らなきゃいけない、そして前の方に行ってくださいって言われなきゃいけないと思われたら、これは大変なことになってしまうわけで、ぜひともですね、教会では、皆さん神様の恵みを求めて、大胆に、皆さん前の方に進んでいただきたいと思っているわけであります。で、イエス様はどうしてこんな話をしたんだろうかというところに焦点を置いておくとですね、これは、私は、今回新しい発見だったんですが、例えだったんだなと思った。7節にあります。客に招かれた人たちが上座を選んでいる様子をご覧になって、彼らに一つの例えを話された。つまり例えですから、このこと、この話自体が大切なのではなくて、この話が指し示している神様との関係が大切なんだということなんですね。このことを通してイエス様はあくまでも神の国の原則、神様との関係の中で私たちはどのように生きていくのか、そのことをお話になったのであります。11節の自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされる。自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされる。これが神様の前に、人間関係ではなくて、お互いの人間関係の中で、この腰を低く、頭を低く、ね、たくさん実った稲穂がですね、この頭を垂れるように、私たちは本当に、この中身のある人ほど謙虚になるものだ。それはそうでありましょうけれども、本当に、それ以上に、神様との関係において、人間関係でどうかということではなくて、神様との関係において、本当に低くなる。高いものは低くされて、自分を低くするものは高くされるんだ。そのことを経験していくこと。それが神の国の原則なんだ。恵みの世界のこのに生きるということなんだということを今日はお話したいと思うのであります。私たちは日常生活の中で実力の世界に生きているだろうと思います。実績の世界、実績を上げて、なんぼのものの世界に生きていることでありましょう。そんな私たちが神様の関係においては、私はこんだけやりましたという実績ではなくて、神様の恵みによって生かされているんだ、本当に神様の恵みと憐れみによって生かされているんだということを今日はお話したいと思うのであります。 まず第一に、二つのポイントでお話をしたいと思うんでありますが、まず第一に、自分を高くするものは低くされるということであります。そして第二に、自分を低くするものは高くされるということであります。そのまんまでありますけれども、この二つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一に、自分を高くするものは低くされるということです。自分で自分を高くするってどういうことでしょうか。人間関係じゃないですよ。人間関係で、なんか偉そうにするってことじゃないです。人間関係ではなくて、神様との関係で考えてください。神様との関係で自分を高くするってどういうことなんでしょうか。神様に向かって自分を高くするってどういうことでしょうか。それはですね、自分の実績、自分の能力、自分の地位、自分の努力、自分の信仰深さ、そういうものを誇りとする、自分は神に受け入れられるにふさわしい人間だ、自分は神様に受け入れられる価値があるんだ、神様見てください、私はこんなに頑張りました、神様見てください、私はこんなに一生懸命あなたを信じています、神様見てください、私はこんなにあなたに全てを捧げて従ってきています、神様見てください、私はこんなにあなたのために苦労しました、神様見てください、私はこんなに伝道しました、そういう神様に対する態度であろうと思いますね。神様の前に自分はこれがあります、神様の前に自分はこんなにやりました、そのように言って神様に認めてもらおう、そういう、何か自分がやったことによって、自分が積み重ねてきたことによって認めてもらおうという態度であります。そのような人間の自分で自分を高くする者たちの誇り、その誇りを神様は砕かれる方なんだ。自分で自分を高くするそういう誇りを神様は砕かれる。自分を高くする者は低くされる。これ神様によってということですよね。自分を高くする者は神様によって低くされるんだよっていうふうにおっしゃったので、皆さんどうでしょうか。自分を高くする。ああ、そういうとこあるな、自分にもあるなって思われるでしょうか。いや、自分そういうとこあんまりないな。ないなと思ってらっしゃったら、ちょっと気をつけてくださった方がいいかもしれませんね。聖書はいつ、聖書の言葉はいつもそうです。あ、自分はこれに当てはまらないなって思っているときは、もしかしたらそのことに気がついてないだけなのかもしれない。自分の傲慢さとか、自分の神様の前に自分を高くすることが分かっていないのかもしれません。自分はこういう人間ではないから大丈夫だなと思っている人が一番気をつけなきゃいけないですね。ペテロのことを思い出してください。ペテロ、聖書の中にやっぱりそういう、やっぱりね、本当に私たちがやっぱり見るべき信仰の、先輩たちの歩みというのがある。で、その中ではですね、なんか立派な信仰でしたというよりは本当に失敗だらけ、もう本当にちょうど、私たちがですね、見て本当に自分と同じじゃん、本当に自分の姿じゃないって思うような姿が出てきます。ペテロという人はですね、イエス様の弟子の中で一番中心的な弟子でありました。一生懸命神様に従っていました。一生懸命イエス様についていきました。家を捨て、仕事を投げ出してイエス様に従ってきたような人であります。そのペテロであります。ある時ですね、このお金持ちで若い、将来が有望視されている若者がイエス様のところにやってきました。そして言うんですね、イエス様、どうしたら永遠の命を得られますか？どうしたら救われますか？どうしたら永遠の命をもらえますか？聞いたんです。そしたら、聖書にどう書いてありますか？ 戒めは何と言ってますか？殺してはならない、過淫してはならない、盗んではならない、偽証立ててはならない、父と母と敬え、書いてあります。そういうことが書いてあります。じゃあそのようにしなさいよ、言われた。そしたらですね、その若者はこう答えた。私は幼い時から、子供の時からずっとそれをやってきました。ちゃんと守ってきました。他に何が足りないんでしょうか？そう言いました。そしたらイエス様答えた。あなたの持ち物を全部売り払って、あなたの財産を全部売り払って、それを貧しい人に施しなさい。その売り上げを貧しい人のために施しなさい。そしてあなたは私に従ってきなさい、というふうにおっしゃいました。ペテロはそれを見てた。どうなるだろうかなって思って見てた。そしたらその人は悲しい顔をして去っていってしまった。そしてイエス様おっしゃった。ああ、本当に富んでる人が神様に従うってなんて難しいんだろうか。それはもともとなかったら、刺されるのはそんな難しくないかもしれない。本当に豊かに持っているがゆえに、この青年は大変だっただろうなと思う。けれどもそれを見ていたペテロはこう言いました。私はこんなにすべてを成り出してあなたについてきました。すべてを捨ててあなたについてきました。ついては何がいただけるでしょうか。そう聞いたんですね。私はこんなに頑張ってます。私はこんなにやってます。私はこんなにすべてを捨てました。こんなに一生懸命やってるんです。どうか認めてください。そのようにイエス様にお願いをしたのであります。そんなペテロですよ。まさに自分を高くする者は低くされ、まさに神様の前に自分を高くしているこのペテロ、まさにそういう生き方です。そのペテロがやがて砕かれる時がやってきました。ペテロは、他の人がイエス様を捨てても私はどこまでもあなたに従っていく。他の人がすべてイエス様あなたを捨てても私だけはあなたについていく。そのように言い切りました。いや、ペテロ、あなたは、私はあなた、あなたは私のことを3回知らないと言うよって言われても、そんなことはありません。私はどこまでもついていきます。そう言いました。死んでもいいです。そこまで言いました。でも、ペテロはいざという時に自分を守ってしまう。自分自身に気がつかされる。本当に彼はそこで砕かれたんです。誰でも自分を高くする者は低くされるとイエス様はおっしゃった。私たち、私はこんなに一生懸命やってます。私はこんなに信仰があります。もしもそのような思いがあるならば、神様はそれを必ず取り扱われます。神様はそのあなたを砕いてくださる。私が信仰の姿勢ということで、いろんなまあ先輩たちに影響を受けると思うんですけれども、信仰の姿勢ということで、共鳴、偉いなって思うというよりは、本当に共鳴、心が共鳴していくなって思う感じを持つのはですね、私は星野富弘さんという方で、体が動かない、体育の先生だったんですけれども、この怪我をして体が動かなかった彼ですね。その星野富弘さんの信仰の姿には、本当に何て言ったらいいんでしょうかね。本当に日本の弦が共鳴するように、なんか感じるものがある。ですが、何かなと思ったらですね、それは、やっぱ彼のその信仰の姿勢の中で、本当に共鳴させられる部分っていうのは、かっこ悪いから普通だったら言わないようなことを言っちゃうところですよね。だから自分が私の中であんまり人前に言えないようなかっこ悪いところ、そのことをですね、彼が言ってくれるもんですから、ああ、そういうとこあるよねって感じるですね。例えばその自分がね、自分が体動かないのに隣で寝ていた若い小学生か中学生の小さな子がその体が動くようになって、そしたら自分の中にほんのちょっとだけど妬みが起こった、 自分はそんなことを思いやす人間じゃないと思ってたのに、自分って妬み持ってるんだ。かっこ悪いじゃないですか。妬んじゃうなんて。あ、だけど、そういうこと言っちゃう。この人はなんかすごいなっていう。で、彼がね、体が動くようになった時に言った言葉、これも本当にそうだなと思うんですが、怪我をして本当に体が動かなくなってしまった時に彼はこう言ってるんですが、私が強くなろうと思ってやったいろんなことは、その時私を強くしてくれていたのではなく、弱さを、いつだって自分の弱さを思い知らせていたのではなかったか。私のその弱さを自分で認めることが怖くて、無理に強くなったと自分にごまかして言い聞かせてきたのではなかったのか。事実、自分の弱さを自ら認めたくなかったし、他人にも知られたくなかった。だから、勢い、スポーツや冒険に駆り立てられていたのではなかったのか。そしてそれは、強さという衣を着た、に過ぎない私の弱さそのものではなかったのか。本当に、私たち、どうでしょうか。神様の前に認めようじゃありませんか。つい傲慢になってしまう弱さ、つい自分の実績みたいなものを、もしもあるならばそれを自慢したくなってしまうような弱さ、そんな大したことない。本当にこの神様の前にまでそれを自慢したくなってしまうような弱さ、私はこんなに頑張ってるとか、こんだけ一生懸命やってきたとか、こんだけ神様にこの信頼して全てを捧げて従ってきたとか、本当にそういうものを自慢したくなってしまうような弱さを、愚かさを持っていないだろうか。自分を高くするものは低くされる。神様、私たちを砕こうとなさっていらっしゃる。神様、私たちを本当に、この自分はこんなに頑張っています、神様認めてください、いや、そういう気持ちが起こるのは当然ですよ。人間である以上、こんなにやったんですよ、神様。偉いでしょ、ちょっとは褒めてよ。言いたくなるようなものを持ってる私たち。神様はそれを砕いてくださる方です。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、自分を低くするものは高くされる。自分を低くするって、じゃあどういうことなんでしょうか。私は何にもできないものでございます、本当に神様愚かなものでございましてって、一生懸命お祈りすることなんでしょうかね。本当にそう思ったらそうなさったらいいと思う。だけど無理をして、私は結構いい線いってると思うんだけど、聖書にこう書いてあるからちょっと自分を低くしてみるか、そういうことなのかな。ちょっと違うような感じがするんですね。私は自分を低くする、それは低いものであることを認めさせられた、神様によって自分は低いものであることを認めさせられたものって言ってもいいかもしれない。自分の本当の姿を知る。もともとは自分を高くしてたような人かもしれない。もともとは人を高くしてしまうような愚かな人間だったかもしれない。だけどそのことを思い知らされて、本当に砕かれて、自分を低くしないではいられない。そういうもののことを指しているんだろうなと思う。本当はいい人に言ってるんだけど、まあ無理してちょっと低くしておこうということじゃなくて、本当に神様によって低くさせられちゃった、砕かれて、自分の愚かさに目が開かれちゃって、はあ、なんてこんなダメなんだろうな、そんなものを主は受け入れてくださる。そういう者たちを主は受け入れてくださる。主は引き上げてくださる。これが恵みの世界であります。弱い者、小さい者、罪深い者、聖書は霊的に死んでいた者って書いてありますよ。弱いとかそういうレベルじゃない。霊的にあなたは死んでいたんだよ。 そういうものが神様に受け入れられて、神様の子供の特権、特権ですよ、これは。自然のことじゃない。ある人々はね、世界の人々を、神様は世界の人々を神の子として作ったんだ、言うんですけれども、そうじゃない。人間は人間なんです。人間は、そして人間である以上に神様に背中を向けて、神の怒りを買うものとなったんです。そうであるのに、私たちにはその資格なんかないのに、神様の子供なんて言われる資格なんかないのに、神様の子供の特権もらって、あなたは今日から私の子だよ。あなたが実感を感じるか感じるか感じないかは別問題です。あなたが本当に心からそうだな、私は神の子だなって言えるかどうかは別問題。神様の方はあなたのことをもう子供として受け入れてくださって。十字架によって救ってくださった、あの十字架のイエス様の苦しみは私たちの罪の身代わりであります。私たちの罪を代わりに負ってくださって、罪の塊となって、私たちが本来受けなければいけない罰を代わりに受けてくださって。ただ、それによって私たちが許される何かいいことをしたからとか、何か一生懸命神様に仕えたからとか、何か一生懸命神様のために生きたとか、一生懸命聖書を読んだとか、お祈りをしたとか、もちろんそれは大切でありましょう。でも、それだから私たちが救われるのではない。本当に神様によって贖われ、許され。ただ一方的に恵みによって私たちは救われるのであります。神様の子供となる特権を与えられたのであります。そして神様は私たちを用いようとされている。本当にこのことを覚えたいと思うんです。神様は私たちが、お前ダメだろ、しょうもないだろ、そのために自分を高くするものを低くされるんじゃない。私たちがいつまでもいつまでも落ち込んで自分はダメな人間でございますって言い続けるために、そうやってこの言って生きていくために私たちをこの砕かれるんじゃない。砕かれた者たちを本当に高めて、神様の御用のために豊かに豊かに豊かに満たして用いるために、神様私たちをこのお取り扱いになさるわけであります。モーセのことを、ペテロもそうでありましたけど、モーセのことを思ってください。モーセは、自分は、こんな能力がある。自分は、40歳の時です。油を乗り切った時といえば、そうでしょう。本当に自分は地位もある。人々の、この人望も厚い。私のようなものが、そう思っていました。でも、その時に神様は彼を用いませんでした。本当に砕かれて、ああ、自分はダメだと、思い知って、40年間、あのでもそんな世界とは無関係な生き方をしていた彼のところに神様はこの目を留められて、モーセよ、あなたがこのイスラエルの人々を引っ張っていくんだ、イスラエルの人々を解放するんだ、私が一緒に行くから、そのように言って彼を用いようとされたのであります。モーセは最後まで抵抗しました。私はダメです、言葉がそんなに上手に喋れません。私はもう本当に上手に言えないんです。説明できないんです。誰が私についてくるでしょうか。誰が私の言うことを聞くでしょうか。冗談じゃありません。できません。最後まで逃げようとしました。でもその時、イエス様は、神様は、あ、そうかそうか、そこまで砕かれたか、よかったとは、神様はおっしゃらなかった。私が行くんだぞ。私がお前に口を与えたんだぞ。私が言葉を与えるんだぞ。さあ立ちなさい。そのようにおっしゃいました。神様は本当に私がダメだってことをご存知で、私が本当にそんなのは向いてないとか、私がそんなのはできないとか、私では罪深いとか、私が愚かだとか、そんなこと百も承知で、そこに神様の力を注いでくださるのであります。そこに神様の力を満たしてくださったのであります。自分を低くする者は高くされるんだ。私はもう本当に愚かな人間で、いつも低空飛行をしてございます。自分のことを見たらそうかもしれない。でもそこに注がれる神様の御業をご覧なさい。 神様が働かれる御業を一緒に見ていこうじゃありませんか。神様がなされる素晴らしいことを経験させていただこうじゃありませんか。神様は私たちを用いたいと思っていらっしゃる。神様は私たちを用いようと思って私たちを砕こうと されているのであります。本当にこの一直線じゃないところが神様の御業ですよ。ああ自分は本当にこうやってこういう賜物を与えられた、こういう力を与えられた、こういう才能がある、こんなに頑張ってやってきた、神様用いてくださいますねじゃない。そこで一回神様によって本当に否定されて砕かれて低くされて、でもその者たちに用いようとする神様の御業が御手が注がれて、神様が本当にその私たちを用いて高く高く引き上げてくださる、そのことを経験させていただくことじゃありませんか。自分の力じゃなくて、自分の愚かさじゃなくて、神様の力を見せていただこうじゃありませんか。私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもすることができる。皆さん、生活の中で行き詰まっていることないでしょうか。人間関係の中で行き詰まっていることないでしょうか。私たちはこの神様の力を持ってすれば万事のどんなことでもすることができる。私を強くしてくださる方によってどんなことでもすることができるものへとされてるんです。自分を見るのではなくて、自分自身を見つめてそこに落ち込んでとどまっているのではなくて、本当に落ち込んだら落ち込んだところでイエス様を見上げて、イエス様を見つけて、イエス様の力を、神様の力を見せていただいて、高く高く引き上げていただこうじゃありませんか。神様は私たちを用いようとされていらっしゃいます。この恵みの世界に足を踏み入れて、ここに歩んでいきましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。本当に単なる処世術であるかのように見えた聖書から、あなたは神の国の真理を、神の国の法則を私たちに教えようとしてくださっていることにと導いてくださっていることを感謝を申し上げます。神様の前に、自分はこれがあります、こんなにやってきました、こんなに一生懸命やってます、こんなに信仰のことを分かってます、そういう思いが砕かれなければいけないものであって、そういう思いが神様の御働きをとどめていることを、神様この部分を覚えます。神様どうか砕いてください。本当にちょっと何かあると自慢したくなる、そんな愚かなものです。人前で大々的に言うことはなくても、でも心の中で結構いい線いってるんだろうと思っているような私たちです。どうかそんな愚かな私たち砕かれて、本当に神様、あなたの持ちやすい器となることができますようにお願いを申し上げます。ただあなたの恵みです。ただあなたの憐れみです。どうか十字架によって救われた私たち、本当に神様あなたの恵みによってあなたの力を見せていただいて用いられていくことができますようにお願いを申し上げます。私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。